Sweet Prune Sticks. F-L-O-O-L-A-L-O.
Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well-behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she never told her.
皆さんこんばんは。9月20日土曜日21時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。よっしゃい。はい、さていよいよ9月に入って気がつけば半分を過ぎてしまいました。誰しもが思っているでしょうが本当に早いですよね。このままのペースでいけばあっという間に2015年になるんじゃないかなと、思ったりしています。つい先月の今頃まであれだけ暑い暑いと言っていたはずなのに、すっかり秋らしく落ち着いてきたかなと思います。秋といえば芸術の秋、スポーツの秋、読書の秋などいろいろありますけども、やはり自分は何と言っても食欲の秋になりますかね。食べ物が美味しいのはいいんですけども、皆さんもねくれぐれも食べ過ぎには、注意いたしましょう。さて、この番組は毎週土曜のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当てラジオの前の皆さんとつながっていく情報バラエティ番組です。また各週担当のパーソナリティによります、非常に個性豊かなコンテンツもございますのでどうぞお楽しみください。というわけで第3週目のパーソナリティを担当いたします相原龍太です。どうぞよろしくお願いいたします。ちょっと噛んじゃいましたね。都内を中心に月に 1,2 本ペースでライブ活動しているピアノ弾き語りのシンガーソングライターです。また最近はピアノのサポート、楽曲の提供などちょこちょこちょことですけどやらせていただいたりしています。ただですね、最近ちょっと仕事が減り気味なので、もしねご興味ある方はぜひ相原までご一報いただけると嬉しいかなと思います。またライブのお知らせ等もございますので番組の最後の方でお伝えいたしますね。それでは本日のメニューに参りましょう。今週のスポットライトのコーナーなんですが、ある音楽を、スポット当てまして、お話をしていこうかなというふうに思っています。音楽といってもね非常に幅が広いですけど、どんな音楽になりますでしょうか。お楽しみに。そして後半はですね、リスナー参加型のつながるお便りのコーナー。今月9月のテーマは青春の夏。青春時代どんな、夏を過ごしてきたかというような話になってくると思うんですけども、今週もお便りいただいておりますのでご紹介してまいります。そしてリクエストですとかおすすめの音楽もご用意しておりますので、どうぞ最後までお楽しみください。それでは今週も張り切ってまいりましょう。みんなとつながるラジオとラジコ。
ラジオとラジコはバーガンディープロモーションの提供でお送りいたします。
今週のスポットライト。はい、というわけで今週のスポットライトのコーナーでございます。冒頭である音楽というか、もしかしたらジャンルというか、はたまた演奏形態というか、言い方は様々かもしれませんが、ある音楽をテーマにというお話をしました。実はまた後ほど詳しくお話をさせていただくことになるんですが、相原の青春時代の思い出の一つでもありまして、原点と言っても過言ではありません。古くからね、僕を知る関係者にはよく知られている話なんですけども、実は中学高校で吹奏楽部に入っていました。というわけで今週のスポットライトはその吹奏楽をテーマにお届けしたいと思います。その吹奏楽とは何ぞやと、 いうところからちょっと始めなければならないんですけども、管楽器を主体として演奏される音楽の総称のことを言うんですね。木管楽器、金管楽器を主体として、打楽器などを加えた、まあ、人数にしますと十数人から100人程度の編成で、演奏される音楽を指しているんだそうです。木管楽器、金管楽器、皆さん何があるかって大体ご存知ですかね。一応ちょっとここでね、簡単にご紹介しましょうか。まず木管楽器は、フルート、ピッコロ、クラリネット、オーボエ、サックスが、まあ大体主な楽器になりますね。そして金管楽器は、トランペット、トロンボーン、ホルン、ユーフォニウム、チューバといった楽器が使われています。ユーフォニウムってあまり聞き慣れない楽器だと思うんですけども、簡単に言ってしまうと、まあ、チューバをちょっと小型にしたもので、音的にはそうですね、トロンボーンとに近いのかなという感じがする楽器なんですね。で、もともとは軍隊や国民の士気をこう鼓舞するためのものなどの実用音楽として発達してきたんですけども、まあ、最近ではですね、音楽ホールにおける演奏会だったり、あとはマーチングバンドなどの活動が中心となっています。その吹奏楽の歴史を紐解いてみますとね、なんと古代エジプトにまで遡るんだそうです。ラッパと、まあ、太鼓類を主にですね、こう行進を伴奏する情景というのが、まあ、当時の壁画に残されているんだそうですね。そして古代ローマ時代にはこう編成が、まあ、徐々に増えてきて、まあ、中世の音楽の基礎を作ったとされているんだそうです。まあ、中世ともなりますとね、楽器も発達してきて、種類それから数もね、増えていきまして、17世紀にはドイツ、フランスなどで盛んとなり、芸術音楽にも多大な影響を与え始めて、まあ、現在その行進曲として演奏されるレパートリーが、出現するのも、まあ大体この頃からで、まあ有名な作曲家、例えばヘンデル、モーツァルト、あとはベートーベンなんかもそうかな、その辺のあたりのですね、作った楽曲なんかも、結構有名だったりしていますよね。そのまま楽器が発達したことによってですね、まあ、複雑な演奏が可能になってくるんですけども、指揮を鼓舞するためだけの用途でなくなって、多くの種類の音楽も演奏できるようになったんですけども、もともとその音量が大きいっていうことと、移動しての演奏をするのに、まあ、便利だということから、野外での演奏が、まあ、主だったそうなんですね。まあ、その後演奏会場が、まあ、大きくなってきたっていうのもありまして、まあ、管弦楽、まあ、簡単に言うとオーケストラになりますかね、まあ、管弦楽と、まあ、同じような演奏効果が挙げられるようになったり、吹奏楽として、まあ、一つのこう演奏分野が認められるようになったとされているんだそうです。その冒頭で私、まあ中学高校で吹奏楽やっていたよという話しましたけども、まあ、実質5年ぐらいしかやっていなかったのと、まあ、さほどレパートリーがなかったということもあって、まあ、代表曲というのも変なんですけども、まあ、主にどんな吹奏楽の曲があるかと言いますと、まあ、僕の中ではですね、アメリカの作曲家で、まあ、指揮者でもあったジョン・フィリップ・スーザ氏という方がいらっしゃいまして、まあ、その方のが、まあ、代表曲で、星条旗を永遠なれ、ワシントン・ポスト、士官候補生あたりが、まあ、あるんですけれども、まあね、ラジオ聞いてる皆さんにはね、何のこっちゃわという話だと思うんですけども、このスーザ氏、100曲を超える行進曲を作曲したことからですね、まあ、運動会の入場とか退場の時などに使われていたりするので、まあ、もしかしたら聞いたことがある曲もあるんじゃないかなと思います。音源ちょっと用意していませんので、もしご興味ある方はですね、YouTube で検索をしてちょっと聞いてみていただけたらいいかなと思います。もしかしたらあーっていうかもしれませんのでね。ではここでちょっと一曲ブレイクを入れしたいと思います。私の音楽仲間で1年半ぶりぐらいに再会した、方がいるんですけど、その方の代表曲をちょっとお送りしたいと思います。聞いてください。シングルでエール。
バーガンディープロモーション。
はい、聞いていただきましたのは、シングルでエールでした。今週のスポットライトですが、吹奏楽をテーマにお届けしております。さて、先ほどから吹奏楽というふうに言っておりますけども、 吹奏楽、まあ、私がね、相原が吹奏楽部として活動していた、まあ、中学高校時代なんですけども、当時はブラスバンド部と呼んでいました。その吹奏楽とブラスバンドとどう違うのというちょっと話になってくるんですけども、吹奏楽っていうのはその名の通り、まあ、さっきもね、前半の方でお話ししましたけども、吹奏楽器、まあ、木管楽器と金管楽器、そして打楽器で構成された楽団で演奏される音楽のことですね。まあ、もっと言いますと、まあ、オーケストラから弦楽器を除いたもの、これをですね、まあ、ウィンドオーケストラ、あるいはウィンドアンサンブルなどとも言いまして、まあ、これが一応吹奏楽に当たるわけですね。そしてそのウィンドオーケストラから木管楽器を除いたものをブラスバンドと呼んでいます。まあ、吹奏楽で使用されている木管楽器が使われないというのが吹奏楽とブラスバンドのとの、まあ、大きな違いになるわけですね。ただ日本ではこうなんとなくなんですけども、吹奏楽をブラスバンドと呼ぶことが多いようでして、まあ、自分もね、もともとその中学高校の時は、どこの、まあ、クラブやってたのって話になった時に、ブラスバンド部と、まあ、普通に答えて、まあ、いたりしたんですけども、何せ、こう、今言いましたように、木管楽器を使うか使わないかで、その違いがありますので、学生時代から、まあ、現在に至るまで、結局のところ、間違った呼び方をして、まあ、いたことになるんですね。まあ、なので、今後例えば人との会話で、まあ、こういった音楽の、話をした時にはですね、なんか昔部活やってたんですかとかなんか聞かれた時にはですね、なるべく吹奏楽部出身だというように、答えていきたいなというふうに思っています。で、その吹奏楽部、まあ、ブラスバンド部っても今言っちゃいましたけども、その時のちょっと思い出をね、まあ、ちょっとこの時間は話してみようかなと思います。当時、まあ、自分が担当していたパートはですね、中学時代はトランペットで、高校時代はトランペットとチューバをこう掛け持ちしていました。まあ、中学の時はですね、大体、自分の時在籍が約30人弱ぐらいで、高校時代になると一番最大で14人ぐらいと、まあ、本来の吹奏楽部としては明らかに、人が足りなかったんですね。まあ、中学の時はまだ30人弱だと、それぞれ結構楽器も、揃っておいたので問題なかったんですけども、高校の時はその一番最大で14人で、しかもそのうちの半分の7人ぐらいが木管楽器、まあ、クラリネットとかフルートがほとんどだったんですね。だからはっきり言ってしまうと音楽にならなかった、ですよ。まあ、なので、まあ、高校時代の時特にそうなんだったんですけども、まあ、演奏する楽曲もいわゆる J-POP が中心だったんですね。今でも楽器屋さんとか行けば多分ブラスバンドのそのスコアとか、そういったものが多分あると思うんですけども、その J-POP をそのブラスバンド用に、まあ、アレンジしたものの、曲をやってたりとか、そういったものが中心でして、まあ、時にはあまりの人数の少なさにこうアンサンブルという形で、活動していた時期もありました。まあ、そんな決して長いとは言えないその吹奏楽部の活動の中で、まあ、一番の思い出と言いますと、高校2年の時だったかな、文化祭でこう、まあ、ブラスバンドのまあ発表会ということで演奏したんですけども、1曲目にプロムナード展覧会の絵という曲を演奏したんですね。これどういう曲か分かりますかね。鼻歌で歌っちゃってみましょうか。パーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーっていう、なんとなく聞いたことありますかね。ね、これ、ま、実はトランペットのこの今の部分ってソロなんですけども、そこが結構ソロパートが多くあって、それを自分がやったんですよ。で、ところが出だしでいきなりつまずいちゃいまして、まあ、最終的にはまあ演奏、まあ、無事に終えたんですけども、その影響が最後まで、尾を引いて終わってですね、本当になんか悔しくて、その発表会が終わった後楽屋で声を殺して泣きました。マジで泣きました。そんなことちょっとがあったんですけども、まあ、どうしてもね、こういった、活動していますとね、まあ、当然楽しいこともあるし、苦しいこともあるし、本当に、様々な ことを経験しましたけども、まあ、うん十うん年経った、まあ、今となってはですね、本当にいい思い出になったかなというふうに思っています。まだしばらくね、あのトランペットとか、まあ、そういった楽器をね、あの触れる機会ってやっぱりこの年になるとなかなかなくなってしまったんですけども、また機会があればね、ちょっと、やってみたいなというふうに思っています。ぜひね、あのこのラジオをお聞きの関係者の方、もし、そういった機会がございましたら相原までご一報いただけるとちょっと嬉しいかなと思ったりしています。というわけでございまして、今週のスポットライトは吹奏楽をテーマにお届けいたしました。まだまだ番組は続いてまいります。
僕らは生きているよ、明日を生きているよ、激しい雨に打たれても。
相原龍太セカンド CD A Dream of Piano Man and Third CD Over the Sky Now on Sale。
つながるお便り。はい、つながるお便りのコーナーでございます。今月9月のテーマは青春の夏。ね、リスナーの皆さん、どういった青春時代を過ごされてきたでしょうか。今週もお便りいただいております。ありがとうございます。早速ご紹介してまいりましょう。西東京市にお住まいのペンネームみのるさん、女性の方、あれ以前もこのみのるさんね、お便りいただきましたがね、ありがとうございます。相原さんこんばんは。私は日本海に近いところで育ったのですが、学生時代の夏休み、友達と海から昇る朝日を見に行こうと、まだ暗い中を自転車で海へ向かいました。しかし明るくなっても海から太陽がは現れず、気がつくと真後ろの山から日が昇りました。要するに日本海は夕日が沈む側だったというオチです。バカだったなぁと、その友達とは、今でも夏になるとその話をします。相原さんの青春の夏って何ですか。というわけで、ああそうか、日本海側っていうことはあれですかね、東北の方とか北陸とかそっち側のねご出身なんでしょうかね。確かにあの日本海側ってことは西側ですから、普通は太陽が沈む側ですよね。ってことは、太陽はどうやっても昇っては来ない。それはね、もうちょっと早く気がつけなかったのかなという気もしますけど、まあ、それがね、まあ、学生時代ということですから、まあね、その海行ってこう太陽を見に行こうっていう、なんかすごくね、本当青春をしてるなという感じがしますね。そう、せっかくまあ振られたんでね、私の青春の夏って何ですかということですけど、正直に言ってしまうとね、あんまり記憶がないんですよ。学生時代もさっきもね、吹奏楽の話しましたけども、まあ、夏はそのブラスバンド、まあね、吹奏楽の活動をしていたりもそうですし、高校3年の時はね、ずっと夏休みアルバイトをしていた、ということもあって、青春らしい青春ってあんまり実は経験してなくて、で高校卒業してからもすぐ就職しちゃったもんですから、ほとんどね、楽しい思い出っていうのがあんまりないっていうのが、実情なんですね。でもね、夏は結構高校野球とか見るのも大好きだったかなっていうふうに思ってます。4月にね、スポットライトで取り上げましたけど、高校野球も非常に大好きなんでね、まあ、そういうのを見て、結構ね一緒になって、涙したりとか、そんなこともしたような、気もいたしますけどもね。そういった関係でね、たくさんのお便り、まあ、今回でちょっと1通しかご紹介しませんでしたけど、ありがとうございました。このようなお便りですね、ラジオとラジコでは大募集しております。応募方法は、番組の最後でまたお伝えいたしますので、どうぞお楽しみに。そのみのるさんからね、リクエストいただきました相原さんの夏の楽曲が聞きたいということで、夏の楽曲、まあ、ないわけではないんですけども、まだ音源化をしていないということもありまして、私のユニットの、楽曲、こちらを聞いていただければと思います。聞いてください。愛と誠、もう一度奇跡を信じたい。
バーガンディープロモーション。
さて、そろそろ番組が終わりの時間に近づいておりますが、番組 MC 時に対するお便りやメッセージ、リクエスト等のお送り先をここでご案内いたします。応募方法はラジオとラジコ番組メールアドレス radio 数字の8 radico@gmail.com、 こちらに氏名、年齢、ご住所明記の上、毎月のテーマに沿ってご応募ください。今月9月のテーマは青春の夏です。どしどしご応募くださいね。詳しくはですね、ラジオとラジコで検索していただくと、番組公式サイトが、まあ、出てくると思いますので、そちらの公式サイトをご参照ください。こちらからもご応募できますし、過去の放送分も聞けるようになっております。また最近は非常に便利な世の中になりました。 iTunes ストアでもお聞きいただけますので、ぜひね、そちらもご利用ください。さて、ここで私、相原龍太よりお知らせがございます。ライブの情報なんですけれども、今度の火曜日になるんですかね、9月23日の、秋分の日かな、こちら、新中野にございますワニズホールさん、こちらで、ブッキングの予定があります。ただですね、まだ実は出演時間何番目かというのがまだちょっと情報もらっていないものですから、っていうかもうね、あと3日後なんでね、いい加減にもらわないとまずいんで、主催者にちょっと問い合わせをしておきますね。それから9月28日の日曜日、明治神宮前にあります、ひまわり広場で手をつなごうという、こちら今年なんか、最初の方にできた、ライブカフェみたいな感じのところらしいんですけど、そちらでブッキングの予定があります。こちらは出演時間が、やっと決まりまして、トップバッター1番目になります。詳しいことはですね、私相原、ツイッター、フェイスブック、アメブロ等々やっておりますので、そちらの方をぜひね、相原龍太で検索していただければ多分出てくるかなと思いますので、ぜひチェックをしていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。さて、今日の放送はいかがでしたでしょうか。吹奏楽をテーマにね、お届けいたしましたけども、私のね、ちょっとした青春時代を垣間見ることもできたんじゃないかなと思います。本当にね、また機会があればトランペットとか、まあ、チューバなんかもね、ちょっと吹いてみたいななんて思ったりもしています。ただあれ結構ね、難しいんですよ。マウスピースの楽器ってこう吹くというよりも唇を震わせるっていう感じ でしないと音が出ないので、ちょっと大変なんですけどもね、またやってみたいななんて思っています。ラジオとラジコは毎週土曜の21時からのレギュラー放送です。また再放送が深夜25時からございますので、聞き逃した方やもう一度聞きたいという方はぜひ、こちらの再放送をお聞きください。来週の放送は9月27日土曜日、担当はこの方です。
はーい、皆さんこんばんは。次世代アーティスト白雪です。みんなユッキーって呼んでね。来週も聞いてくださいね。
はい、第4週担当の、シンガーソングライター白雪さんでお届けいたします。どうぞお楽しみに。白雪さん、いつだったかの収録でね、一度ご一緒させていただきましたけど、また機会がありましたらね、ぜひ、ご一緒できたらと思います。いつかね、ご飯とかも行きたいななんて、勝手に思ってますけど、よろしかったらぜひご連絡くださいね。それではお相手は私、3週目担当の相原龍太でお送りいたしました。明日という日が素敵な日曜日になりますように。 See you next week. Bye bye. Ciao.
ラジオとラジコはバーガンディープロモーションの提供でお送りいたしました。